続いて聖書朗読です。マタイの福音書5章43節から48節となります。それではお読みいたします。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているのではありませんか。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。以上の箇所から敵を愛しと題して、清岡先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。今朝もマタイの福音書にあります三条の説教といいますか、そのイエス・キリストがおっしゃられたところを見てまいります。まあ、特に今日のところはとても有名であってですね、聖書を読んだことのない人々でもよく知っているその聖書の言葉でもあります。三条の説教の中でも最も中心的な、また有名な箇所とも言われております。まあ、そのような聖書の箇所、キリストの言葉ですが、それを今日は見てまいります。まず一つは、この隣人を愛し敵を憎むということがあります。五章の四十三節でイエス・キリストはこう言われました。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いていますとあります。まあ、ところでこの言葉が旧約聖書の中にあり、人々はそれを聞いていたんだろうかということがあります。実は確かに、あなたの隣人を愛せよという言葉は旧約聖書の中にあります。レビ記の19章ではこうあります。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。そのレビ記の19章では確かに、あなたの隣人を愛しなさいとあります。これは大切な戒めとしてよく知られていました。ではとなります。この後半部分のあなたの敵を憎めということは旧約聖書にあるんだろうかなとなります。実はどこにもこのような言葉はない。それが本当のところでした。旧約聖書の中にあなたの敵を憎めということはなかったわけです。まあ、これは当時の宗教家である律法学者やパリサイ人と言われた人たちが、まあ、作り出し付け加えたものでした。自分の隣人を愛しなさいという言葉に、さらにあなたの敵を憎めということを付け加えたわけです。彼らはレビ記のその言葉を思い巡らす中で考えたわけです。そこではあなたの民の人々に恨みを抱いてはならない、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあるけれども、聖書の言う隣人というのは同じ国の人のことであり、ユダヤ人以外の人々は含んでいないというわけです。そしてさらに、そこにですね、いろいろと考えました。隣人である同じ民を愛するということは、裏を返せば 他の国の人々を、すなわち異邦人たちを愛する必要はないと考えるわけですね。またさらには、ユダヤ人以外の異邦人は、まことの神を礼拝しないで、偶像を礼拝するものであり、神に敵対し、神の敵である。だから、憎んでもよいとさえ教えたりもしたわけですね。異邦人たちを憎むことは、神の民である自分たちの義務であり、務めであるとさえ言い出したようでした。そのように当時の宗教家たちの教えられたことが、隣人を愛する、ユダヤ人は同じ民を愛する、でもその他の者たちは憎め、というふうに教えたわけですね。ですからその中で、自分の隣人を愛せよということと、異邦人を敵として憎むということで、自分たちのこの民のつながりを、強くしていたとも言われます。こうしてそのために、ユダヤ人と異邦人の間には、大きな深い溝ができたわけです。そしてシェイクスピアのベニスの商人などに見られるように、ユダヤ人は異邦人を憎み、異邦人はユダヤ人を蔑む。そんなことになってきたわけですね。これが人々が聞かされていた、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎め、と言われたのを、あなた方は聞いていますと言われたキリストの言葉でした。でも、第二には、敵を愛するということがあります。でも、イエス・キリストはそのことについて言われます。44節ですが、しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいと言われたわけです。あなた方は敵を憎めと聞いている。でも私はあなた方に言う。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈れと言われたわけです。このところでキリストは当時の人々のその教えを退けました。そして自分と同じように愛すべき隣人の中に敵も、そして自分を迫害する者をも含んでいるということを言うわけです。その人がユダヤ人であるかどうかという人種的な差別を取り除いた。また、主税人など職業による差別も取り除いた。それがキリストでした。そしてまた、ユダヤ人にとっては敵であり、迫害するものであるローマ人、ローマ人をも含んでいたわけです。当時のユダヤ人指導者たちは全く違っていたわけですね。彼らは自分たちの思いにかなうように、聖書の言葉に付け加えたりしていたわけです。キリストは聖書の御言葉のみを用いたわけですが、彼らは勝手に付け加えた。これは私たちにも言える大切なことでした。自分の思いや欲のために御言葉を削ったり、あるいは付け加えたりしてはならないということでした。これを変えてはならないというわけです。異端の様々な、それこそキリスト教系と言われる異端の様々なところは、この聖書以外にいろんなものを付け加えたりして、そのような間違った教えをしたりしているわけですね。では、戻りまして、じゃあ私たちにとっての愛すべき隣人は誰なのかとなります。これは以前に、憐れみ深いものは幸いですというところで取り上げたわけですが、ルカの十章にあります、良きサマリア人のお話がよくわかるところかと思います。思い出していただければと思いますが、一人のユダヤ人が山道の旅の途中で強盗に襲われて、それこそ全てものを奪われ、半殺しにされたわけです。そしてしばらくしてそこに、祭司が通りかかったわけですが、彼は見ただけで助けようとしないで去っていった。次に神殿で仕えるレビ人がやってきたわけですが、彼も祭司と同じようにその傷ついたその人を見たけれども助けずに去っていった。 彼らには彼らなりの言い訳もあったわけですね。これからエルサレムに行って神殿での奉仕をしなきゃならない。その自分がその怪我をして血を流している人に触れると汚れたものとなって神殿での用ができなくなる。だから助けたかったけどもできなかったんだ。まあそんな言い訳もするかと思います。でも今度はそこにサマリア人がやってきました。当時のサマリア人はユダヤ人とはこう憎み合う関係にありました。ユダヤ人たちはですね、サマリア人たちはもともとは自分たちと同じ民族だったわけですが、でも敵がその北の方に侵入してですね、サマリア人と呼ばれる人たちは異邦人とユダヤの人々の混血となってしまったということで嫌われていたわけです。ところがその嫌われていたサマリア人が傷ついたユダヤ人旅人を助けて宿まで運び、手当てをし、宿代も払っていった。大きな犠牲を払ったわけです。そしてキリストが言われたのは、この三人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますかと問われた。そんなお話でした。そしてキリストはさらに、そのような愛すべき隣人、本当にそれは人種や職業やいろんなことに関わらないということを言い、そしてさらには、迫害する者のために祈れと言われました。迫害する者のために祈る。イエス・キリストはご自分を迫害し、十字架につけて、殺そうとする者のために祈りました。十字架の場面において、このようにあります。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。と言って、まさに迫害する者のために祈りました。そしてそのキリストに続くキリストの弟子、最初の殉教者、ステパノもそうでした。ステパノも聖書にこうあります。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについたと聖書にあります。迫害する者のために祈ったキリスト、そして迫害する者のために祈ったステパノ、そんな先輩たちがいるわけですね。私たちはどうだろうかとあります。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈ることができるだろうかとなると、となってしまうかもしれません。むしろ当時の人々のように敵や迫害する者を憎み、恨むことが多い。それが現実かもしれません。確かにキリストの言葉には程遠いと、そんなふうに感じることもあると思います。ですがイエス・キリストに続く者として、あるいは従う者として、やはりステパノのように御言葉に従う者でありたいとも願うわけですね。この愛するということと、好きになることとは、必ずしも一つとは言えないわけですね。敵を愛しなさいと言われましたが、敵をいわゆる好きになりなさいとは言ってはいないわけです。これは、区別するところでもあるかと思います。好きになるということは、感情的なことでもあり、あるいは自然に生まれても来ることでしょうが、でも愛するということは、そのような気持ちや感情やそういったものを超えて、意志の働くところでもあるわけです。恋愛のように好きで折れないということではなくて、愛するということにおいては、時には感情がどうであれ、意志を働かせて相手の良きことを図り、求めるということがあります。先の良きサマリア人の話もそうですが、サマリア人にとって別に倒れていた、あの強盗に襲われていたユダヤ人は全く見ず知らずの人であり、その人を好きになるということは全くありませんでした。でも彼は自分の大切な人にするように、同じように彼にしたわけです。 私たちに求められていることは、そのように、敵や迫害するものを好きになれということではなく、相手がどうであれ、本当はその人の必要なことを、必要な助けの手を差し伸べるということでもあったわけですね。イエス・キリストはこのように、この敵を愛しと言われ、そしてその次言われたことは、神の子となるためにということがあります。神の子となるために。神の子となるためにということがあるわけですが、この45節において、天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからですと45節で語りました。敵を愛し、また迫害するののために祈るのはなぜかということで、そこで、挙げられています。その一つの理由は、それはそのようにすることにより天の父なる神の子供になれる、神の子供とされるからだと言います。天におられるあなた方の父の子供になるためですとあります。もちろんこの言葉は、敵を愛するという行いによって救われて神の子供とされるということではもちろんないわけです。人はキリストを救い主として信じて救われて神の子とされるわけです。これはそのような行いをなすことによって神の子供にふさわしいものとされるということでもあり、あるいは神の子供として神に似たものにされるということでもあるわけです。人はその立場によってふさわしいもののあり方ということがあります。例えば皇室に生まれた、そして生きるもの、その人はその立場にふさわしいあり方、あるいはそれこそ立ち居振る舞いにまで、そういったことが求められます。ですからそのように神の子とされたものとして、信仰によって救われ神の子とされたものとして、神の子にふさわしく生きる。それはまた敵を愛し、迫害する者のために祈るということでもあるわけですね。ふさわしくなく、神の名を傷つけるようなものであってはならないということですが、そのような技をなすことによって、本当に神の子としてそれこそ良き証を成し、神の子としてふさわしい生き方であるというわけです。で、さらになぜそのようなことを成すのか、神の子となるためではなく、神がすべての人々に恵みを与えておられるからだとあります。この45節で、父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるとあります。神は正しい人にだけ太陽を昇らせて、その恵みを与えておられるのではなく、正しい人だけではなく、すべての人に雨を降らせ、太陽を昇らせ、恵みを与えているというわけです。これは一般の恩寵、恵み、一般恩寵とも言われますけれども、神はすべての人に等しくそのような恵みを与えておられるわけです。ですから、正しい人だけ愛するとか、正しい人のためにだけ祈るということではないわけですね。私たちもそのように正しい人だけを愛し、正しくない人を憎むということではないということも知らされます。神がすべての人に太陽を昇らせ、雨を降らせ、恵みを与えているからだと言います。そしてさらには、この完全であるようにということがあります。47節からですが、キリストが言われました。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですから、あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいとあります。まずここで言われるのは、 自分を愛してくれる人を愛したとしても、何ら特別に素晴らしいことではないと言われるわけです。当たり前のことだというわけです。それはあなた方が見下している主税人たちでさえそのようなことをなしているじゃないか。特別に褒められたことではないと言います。また自分に挨拶してくれる兄弟にだけ挨拶したとしても何ら褒められたことではないと言います。そのようなことはあなた方が見下している異邦人でさえも行っているじゃないか。まあこのように自分を愛してくれる人を愛したとしても、自分の兄弟のみ挨拶をしたとしても何ら特別に素晴らしいことではないとばっさりと言われるわけです。そして言われたのは、あなた方の天の父が完全であるように、あなた方も完全であるようにということでした。ある方はこの完全であるようにという言葉につまずいて信仰に至らなかったという人もありました。完全であるようになんてことはとてもですね、できないし、それは土台無理なことだ。できないことであると言って、まあ拒んだわけですね。確かに完全無欠であれとか、何ら欠点もなくですね、失敗したこともないものであるようにと言われれば、確かにお手上げであれあってですね、そんなのは無理ですと言わざるを得ないかと思います。じゃあ神が完全であるように、あなた方も完全であるようにと言われたのはどういうことなんだろうかなとあります。このところで求められる完全というのは、それこそ道徳的に完全無欠の人であれということでもないわけですね。天の父が完全であるようにという中には、神が正しいものにもそうでもないものにも太陽の恵みや恵みの雨を降らせるように、クリスチャンとしてですね、敵をも迫害する王も愛する、それは神に似たものとなり、また完全なもの、すなわち別の言葉言い換えられれば成熟したものとなれるということでした。ですから本当にその成熟したクリスチャンと、あなたはそのことによってですね、なることができますよというわけです。聖書の他の箇所でも成熟を目指して、まあ時には完全を目指してと訳されたことがありましたが、そのような成熟を目指すものとなりなさいということでもあるわけです。まあこのように私たちは聖書に当時の人々がしたように自分勝手なことを付け加えること、そういったことをせず、御言葉をそのまま受け入れ、従うものでありたいと思います。そして御言葉は、敵に対して良きことをなし、祈り愛しなさいと言われます。なぜなら神がすべての人に恵みを注ぐのであり、私たちもそうしてこそ、神の前に、神に似た成熟したものになれると言います。まあ、成熟したクリスチャンとしての歩みを目指したいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは御言葉を読むとき、キリストの言葉を読むとき、そんなのは無理ですと本当に答えたくなることもあります。そのようなものには程遠いものであると感じることもありますけど、神様、あなたから力をいただき、あなたに変えていただいて、本当にあなたに似たものを成熟したクリスチャンとなることもできますように、どうぞ導いてください。またどうぞ御言葉に私たちが勝手に都合よくいろんなものを加えたり歪めたりすることのないようにも導いてください。私たちもこれから一週間、またそれぞれの場合出てまいります。時には神様、いろいろなことがあり、あまり良い感情を持たないことも時にあるかもしれませんが、どうぞ御言葉をいつも思い起こし、御言葉に従うものとならしてくださりをお願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。